声の福島姿勢だより1月号ナンバー855令和3年1月1日発行編集発行福島市政策調整部広聴広報課郵便番号960-8601福島市五郎内町 3-1 電話024-535-1111代表姿勢だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス http://www.city.fukushima.fukushima.jp/目の不自由な方のために点字姿勢だよりと音声姿勢だよりを発行しているほか、市のホームページで声の姿勢だよりを聞くことができます。福島姿勢だよりは、マイ広報誌、スマートフォンアプリ、カタログポケット、まちいろでも無料でご覧になれます。マイ広報誌とカタログポケットの QR コード、まちいろの QR コードとロゴマークが掲載されています。東京2020、東京2020パラリンピックゲームズ開催会場野球ソフトボール競技福島市開催表紙に両大会のエンブレムが掲載されています。表紙の説明福島市 LINE 公式アカウント始めました。令和2年11月より LINE 公式アカウントを開設しています。新型コロナウイルス感染症情報、健康、防災、子育てなど、生活に役立つ情報をお届けします。説明。表紙全体が LINE のロゴマークで示されています。緑色の線で四角に囲まれた中、右側に LINE 公式アカウント始めました。友達登録募集中。登録はこちらの文字。左側に LINE のロゴマークと QR コードが示されています。表紙の説明、終わり。声の福島姿勢だより、1月号、ナンバー855、目次。新年のご挨拶、2ページ。実は全員福島県域出身、コロンビアサンバガラス、4ページ。福島市、LINE 公式アカウント始めました。6ページ。令和3年6月1日から食品衛生法が大きく変わります。7ページ。令和3年度個人市民税、県民税改正のポイント。8ページ。令和3年度焼却資産、固定資産税の申告は2月1日まで。ふるさと納税電子感謝券加盟店を募集します。10ページ。目次、終わり。新年のご挨拶。励まし合い、コロナ克服の光明が広がる年に、福島市長、小畑博士。明けましておめでとうございます。市民の皆様には、新型コロナ対策にご協力をいただき、心より感謝申し上げます。特に、医療・保健関係の方々をはじめ、献身的に市民生活を支えていただいている方々に、深く敬意と感謝を申し上げます。今年は大震災から丸10年を迎えます。復興の道半ばにして、令和元年、東日本台風、台風19号、災害、新型コロナと立て続けに試練に見舞われました。私たちは原子力災害との戦いの経験を生かし、励まし合って危機を乗り越え、試練を変革のバネとしながら、まちづくりや市政のグレードアップを図ることが必要です。新型コロナに対しては、スピードと効果を重視しつつ、8時にわたる支援策で、医療や市民生活への支援、地域経済対策を推進してまいりました。 全国民を対象に実施予定のワクチン接種など、感染防止対策を徹底しながら、社会経済活動との両立を図ります。多様な分野での ICT 化などについても、コロナ後を見据えた変革を進めます。コロナ禍の中、人々を励まし、福島市に大きなエールを送ってくれたのが、連続テレビ小説、エールでした。エール遺産を活用しながら、官民一体で戸籍有事のまちづくりを推進します。福島駅前では、旧中郷の1、2階に町中交流館がオープンし、4月には県立医大の進学部が開設されるなど、町中の新しい動きが顕著になってきました。合わせて多彩なイベントを開催し、にぎわいを創出、その活気が市内全域に波及するよう努めてまいります。子育て支援や教育の充実を図るとともに、農業や商工業のさらなる振興により、魅力ある仕事を創出し、若者などの移住・定着を促したいと思います。本市からスタートする東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会は、無事開催されることを願うものであり、その遺産としてのバリアフリー化、多文化共生、スポーツのまちづくり、人生100年時代を見据えた健康づくりを手を休めずに進めてまいります。コロナ禍克服の巧妙が広がり、コロナ後を見据えた新しいまちづくりが大きく進展する年となるよう努めてまいりますので、市民の皆様のご協力をお願いいたします。本年が皆様にとって健康で幸多き年となりますよう心よりお祈りいたします。安心と希望に満ちた福島市の実現へ。福島市議会議長、梅津正則。明けましておめでとうございます。昨年は市議会に対しまして格別なるご理解とご支援を賜りましたことに、厚くお礼を申し上げます。明るく輝かしい年になることを期待して迎えた昨年は、急激に世界中に拡大した新型コロナウイルスに翻弄された一年でありました。新型コロナは市民の暮らしや地域経済にかつてないほどの大きな影響を及ぼすこととなり、長期化するコロナ禍の中、市議会としましても国の施策や市独自の緊急支援策を積極的に支援してまいりました。そのような中、多くの方々に元気と勇気を与えてくれた連続テレビ小説エールの放送は、戸籍有事の町福島市を全国の皆様に知っていただく機会となり、仮称道の駅福島も着工いたしました。東日本大震災と原子力災害の発生から丸10年を迎える本年は、東北中央自動車道相馬福島道路が今年度内に全線開通となり、1年延期された東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会も復興五輪として開催される予定でありますことから、市議会としましても市民の皆様の希望につながるよう、本市の魅力発信やレガシーの創出に向けた取り組みを推進してまいります。もとより喫緊の課題は新型コロナ対策であり、一人一人の感染防止への心がけが何よりも重要でありますが、市議会といたしましても、市民の皆様の生命と財産を守ることを第一に、市の施策や取り組みに対して迅速果断に対応してまいります。諸説ありますが、本年の干支である蚊のと牛には様々な努力が影響し合い、新しいステージに進む芽吹きの年、転換期としての意味があると言われていることから、現在進められている新型コロナ対策や市民の皆様のこれまでの努力が実を結び、安心して過ごせる年となることを念願するところであります。新しい年を迎え、私ども市議会といたしましては、安心と希望に満ちた福島市を実現するため、市民の声に誠実に耳を傾け、議会としての役割を果たしてまいりますので、本年もご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 本年が皆様にとって健康で幸多き年となりますことを心からお祈り申し上げまして、新年のご挨拶といたします。見開きページに、雲海に覆われた福島盆地越しに望む日の出のキャプションのもと、朝日が雲海を照らし始めている様子の写真と、木幡市長、梅津市議会議長の顔写真が掲載されています。実は全員福島県域出身、コロンビアサンバガラス。連続テレビ小説エールで久保田正隆さん、小山雄一役、中村葵さん、村野哲夫役、山崎育三郎さん、佐藤久志役が演じ、公開収録で来福もした福島サンバガラス。史実ではコロンビアサンバガラスと呼ばれ、古関裕二さんは作曲家、野村俊夫さんは作詞家、伊藤久夫さんは歌手としてそれぞれの分野で活躍されました。お互いに切磋琢磨しながら国民に愛される作品を次々と生み出していく様子は、ドラマでも大きな見どころとなりました。問い合わせ、文化振興課、電話 525-3785。サンバガラスゆかりの地、暁に祈る、歌碑。忍山第一展望台には、暁に祈るの歌碑があります。この歌碑は、野村俊夫さんの功績を称えるために建立されたものですが、古関裕二さん、伊藤久夫さんにもゆかりのあるものです。暁に祈るは、昭和15年に制作された映画作品の主題歌として、古関さんに作曲依頼のあったもので、作詞が福島市出身の野村俊夫さん、歌唱は本宮市出身の伊藤久夫さんと、コロンビアサンバガラスが手がけた作品です。古関さんの自伝によれば、中止戦線に従軍した経験がそのまま生きて、前線の兵士の心と一体になり、作曲が楽だった。兵隊の汗にまみれ、ロークを刻んだ日焼けした黒い顔、異郷にあって故郷を思う心、遠くまで何も知らぬままに運ばれ歩き続ける馬の潤んだ目、すべては私の眼前に彷彿し、一気火星に書き上げた、と記しており、古関さんにとっても会心の一作だったことがうかがえます。写真が3枚掲載されています。写真1、背広姿のコロンビアサンバガラスの写真です。前列に伊藤久夫さん、古関裕二さん、二人の後ろに立つ野村俊夫さん、三人を捉えています。写真2、暁に祈る、歌碑の写真です。写真3、周囲には歌碑だけでなく作品の解説も、のキャプションのもと、山の中の岩場にある歌碑と解説を捉えた写真です。写真終わり。生涯で約5000曲を作曲、福島市が生んだ大作曲家、古関裕二。市内大町の呉服店の長男として生まれ、昭和5年に日本コロンビア株式会社に専属作曲家として入社。初めてのヒット曲、船頭かわいやをはじめ、戦前戦時中は暁に祈る、露営の歌などの戦時歌謡、戦後は雨のオランダ坂、フランチェスカの鐘、長崎の鐘、とんがり帽子など未来へ希望を抱かせる明るい歌謡作品を次々と発表し、多くの人々に愛されました。昭和22年以降は劇作家作詞家の菊田和夫さんとのコンビで放送作品に力を注ぎ、 NHK ラジオドラマ鐘の鳴る丘、さくらんぼ大賞、君の名はなどの主題歌を発表し、一世を風靡しました。また昭和23年には全国高等学校野球大会の歌、栄冠は君に輝くを、昭和39年の東京オリンピックの入場行進曲、オリンピックマーチを作曲しました。福 島市に関係する主な作品も数多く作曲しており、福島さよ曲やわらじ音頭をはじめ数多くの校歌など、子供から大人まで幅広い世代に歌い継がれています。昭和54年4月には福島市名誉市民第1号として、その功績と栄誉を称えられています。昭和歌謡の名作詞家野村俊夫、市内大町出身、戸籍さんより5歳年上で、幼少の頃はよく遊んだ仲だったそうです。27歳の時に上京し、フリーの作詞家として活動を開始します。この年に発売されたデビュー作福島行進曲は、戸籍さんとのコンビとして最初の曲となりました。昭和41年、61歳で亡くなるまで作詞活動を継続し、暁に祈るや東京だよおっかさんなどのヒット曲を手掛け、生前は日本音楽著作権協会の理事を務めるなど、音楽業界の発展に寄与しました。音楽学校仕込みの歌唱力、昭和のスター歌手、伊藤久男、本宮市出身、ピアニストを目指しており、大学進学のため上京し、戸籍さんと出会います。昭和8年、すでにコロンビアに所属し作曲活動を始めていた戸籍さんの勧めにより、今宵の雨でデビューし、その後暁に祈るや高原の旅愁などが大ヒットします。終戦後は映画の主題歌やラジオ歌謡など、さまざまなジャンルで活躍しました。紅白歌合戦にも11回出場しており、そのうち5曲が戸籍さん作曲です。ボタンを押すと栄冠は君に輝くなどの歌を聴くことができる本宮駅前モニュメントのキャプションのもと、伊藤久男さんの胸像や歌碑などのモニュメントの写真が掲載されています。実はここにも多彩な戸籍メロディー、戸籍裕二さんの作曲した曲は生涯で5000にも及ぶと言われ、クラシックや演劇、スポーツ、応援歌、映画音楽などジャンルは多岐にわたります。映画モスラ、モスラの歌、須賀川市出身の特撮の神様円谷英二さんが特殊技術監督を担当した映画、作中で小美人ザ・ピーナッツが歌うモスラを呼び出すためのあの歌も実は戸籍さん作曲。別れのワルツ、お店の閉店前に流れるおなじみのあの曲、実はスコットランド民謡の蛍の光を戸籍さんが三拍子のワルツに編曲したものです。福島駅東口駅前の戸籍裕二さんのモニュメントの写真が掲載されています。リニューアル後をお楽しみに。戸籍裕二記念館臨時休館、館内展示の全面リニューアルのため1月12日から臨時休館し、3月に再オープンします。詳しくは市ホームページをご覧ください。リニューアル後の完成イメージの図と QR コードが掲載されています。戸籍裕二トピック、野球殿堂入り。野球に関する多くの名作を生み出した戸籍裕二さんの野球殿堂入りを目指し、昨年11月に戸籍裕二氏の野球殿堂入りを実現する会が推薦書を野球殿堂博物館へ提出しました。結果発表は1月14日、念願の殿堂入りに期待です。栄冠は君に輝く、全国高等学校野球大会歌、六甲おろし、阪神タイガースの歌、闘魂込めて、巨人軍の歌、紺碧の空、早稲田大学第一応援歌、我ぞ覇者、慶応義塾大学応援歌など野球関連の曲を多数作曲し、ライバルチーム双方の応援歌を作曲しています。地面に置かれた野球ボールの写真が掲載されています。 島町中イベントカレンダー、ホームページで情報公開中。アドレス http://fukushima-event.com、 問い合わせ福島商工会議所、電話 536-5511、 QR コードが掲載されています。
福島市 LINE 公式アカウント始めました。問い合わせ情報制作課、電話 525-3709、 ID@fukushimacity、 LINE の ID 検索か右の QR コードから登録画面を表示し、友達登録をしてください。友達に追加すると次の機能が利用できます。 QR コードと LINE 画面例の写真が掲載されています。興味・関心のある分野の情報をゲット。福島市から次の8つの分野で市政情報を発信します。新型コロナウイルス情報、健康、妊娠・出産、子育て、観光・イベント、障害学習、防災・消防、その他市政情報。市民通報システム、公園や道路などの破損や不具合を通報。市が管理する道路や公園などの不具合について情報提供を受け付けています。通報のカテゴリは次の4つです。公園、遊具、樹木等、道路、路面、標識、防護柵等、下水道、マンホール、マス、不法投棄、公有地、私有地等。男性と女性が情報提供している様子の写真と、その情報提供内容、遊具や道路が壊れてる、不法投棄を見つけた、道路の照明が切れてるに該当する写真が4枚掲載されています。写真終わり。通報の方法。通報の手順を自動で案内しますので、通報対象、確認日時、場所、地図上から選択、通報対象の写真、コメントなどを送信してください。カテゴリを選択、地図から場所を指定、現場の写真を選択、確認して報告。 LINE のそれぞれの画面上の写真が掲載されています。 LINE のトーク機能から24時間通報していただけますが、受信確認は平日8時30分から17時15分に各担当課が行います。緊急の場合は各担当課へお電話での通報をお願いします。 How to おもてなし in 福島市。ケース9、歴史的な場所。民間園スタッフ阿部さん、 Would you like to know more about this building? この建物について詳しく教えましょうか。キャロル、 Yes, please.はい、お願いします。安倍さん、This building was once a hotel. この建物は昔ホテルでした。キャロル、Why is it a cultural property? どうして文化財になっているんですか？安倍さん、It was the site of important historical events. ここで歴史的な事件が起こったんです。歴史的な場所には〇〇 was once 三角三角を使いましょう。福島シティ was once a castle town。 福島市は昔城下町でした。民家園の写真を背景に会話をしている二人の様子の写真と、国際交流員キャロルさんの顔写真が掲載されています。防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると情報を受け取ることができます。問い合わせ、危機管理室、 電話 525-3793。 スマートフォン用と携帯用の QR コードが掲載されています。保健所からのお知らせ。令和3年6月1日から食品衛生法が大きく変わります。食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から事業者の方々に関連する内容が大きく変わります。ポイントは下記の通りです。詳しくは市のホームページをご確認ください。問い合わせ保健所衛生課、電話 597-6358。 QR コードが掲載されています。 1. 営業許可が必要な業種が変わります。営業許可の業種区分が実態に応じて見直され、現行の34業種から32業種へ再編されます。すでに営業許可をお持ちの方は許可期限までそのまま営業できます。次回更新時に別業種に変更になる場合があります。またこれまで許可不要だった一部の業態に営業許可の取得が義務付けられます。すでに営業している場合は一定の経過措置期間がありますが、できるだけ早めに保健所にご相談ください。新たに営業許可の取得が必要になる業種の例。漬物の製造、漬物製造業、惣菜半製品の製造、惣菜製造業、アジの開きや明太子などの水産製品の製造、水産製品製造業、常温保存可能な容器包装に密封された食品の製造、密封包装食品製造業、液卵の製造、液卵製造業、既製品、菓子などの小分け包装、食品の小分け業など。 2. 許可不要な食品等事業に対して営業届出制度が始まります。営業許可が不要な食品を取り扱う営業、製造、加工、販売などを行う場合は保健所へ届出が必要になります。ただし公衆衛生に与える影響が少ない営業や農業および水産業における食品の採取業の場合、または同一施設で同営業者が営業許可を取得している場合は届出不要です。届出対象事業が表で示されています。順に読みます。届出対象事業、旧許可業種であった営業、魚介類販売業、包装済みの魚介類のみの販売、食肉販売業、包装済みの食肉のみの販売、乳類販売業、氷接販売業、コップ式自動販売機、自動洗浄、屋内設置。販売業、弁当販売業、野菜果物販売業、米穀類販売業、通信販売、訪問販売による販売業、コンビニエンスストア、百貨店、総合スーパー、自動販売機による販売業、コップ式自動販売機、自動洗浄、屋内設置を除く、その他の食料、飲料販売業、製造加工業、添加物製造加工業、法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く、いわゆる健康食品の製造加工業、コーヒー製造加工業、飲料の製造を除く、農産保存食料品製造加工業、調味料製造加工業、糖類製造加工業、製穀製粉業、製茶業、海藻製造加工業、卵選別包装業、その他の食料品製造加工業、その他、行商集団給食施設、器具容器包装の製造加工業、合成樹脂が使用された器具または容器包装の製造加工に限る、露店仮設店舗などにおける飲食の提供のうち営業とみなされないもの。 表終わり。3、営業許可または届出対象となる営業は、HACCP、HACCP に沿った衛生管理と食品衛生責任者の設置が必須になります。1、中小規模事業者は手引書を参考に HACCP に取り組みましょう。食品等を取り扱う従事者数が50人未満である事業場では、食品等を事業者団体が作成した手引書、または福島HACCP導入手引書を参考にしてください。手引書はこちらのキャプションのもと、食品等を事業者団体が作成した手引書、厚生労働省ホームページの QR コードと、福島HACCP導入手引書、県ホームページの QR コードが掲載されています。2、食品衛生責任者は1施設に1人必要です。食品衛生責任者の資格を保有する方がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講しましょう。講習会のお問い合わせ、福島県北食品衛生協会、電話 573-5088。食品衛生責任者の資格要件、調理師、生化衛生士、栄養士、船舶料理士、土地区条法に規定する衛生管理責任者、もしくは作業衛生責任者、食調処理の事業の規制及び食調検査に関する法律に規定する食調処理衛生管理者、食品衛生監視員、食品衛生管理者の資格要件を満たすもの、都道府県知事等が行う養成講習会等を受講したもの。臨時災害ラジオ放送。万一災害が発生した場合、市では FM ポコ 76.2MHz を臨時災害ラジオ放送局として、避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。令和3年度個人・市民税・県民税改正のポイント。地方税法等の改正で、令和3年度から市民税・県民税の内容が次の通り変更となります。詳しい改正内容は、市ホームページでもご確認いただけます。問い合わせ、市民税課、電話 525-3792、525-3712。主要な見直し。主要な見直しが表で示されています。項目、趣旨、内容の順に読みます。項目、給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振り替え。趣旨、働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人を広く応援する。内容、特定の収入にのみ適用される給与所得控除額、及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、同時にどのような所得にも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げる。給与所得控除の見直し。給与所得控除について、実額の勤務関連経費が諸外国の水準と比較しても課題となっているとの指摘がなされてきたため、控除額を主要国並みに徐々に適正化する。内容、給与所得控除額を一律10万円引き下げる。給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を1000万円から850万円に引き下げる。給与所得控除上限額を220万円から195万円に引き下げる。23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等に負担が生じないように、所得金額調整控除、下の表参照を新設する。公的年金等控除の見直し。給与所得控除とは異なり、控除額に上限がなく、 年金以外の所得がいくら高くても、年金のみで暮らす者と同じ額の控除が受けられるなど、高所得の年金所得者に手厚い仕組みであるとの指摘を踏まえ、世代内、世代間の公平性を確保する。内容、公的年金控除額を一律10万円引き下げる。公的年金等の収入額が1000万円を超える場合、控除額の上限額を195万5000円とする。公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が1000万円超2000万円以下の場合には一律10万円を、2000万円超の場合には一律20万円を現行の控除額より引き下げる。基礎控除の見直し。働き方改革を後押しするなどの観点や、高所得者にまで税負担の軽減効果を及ぼす必要性は乏しいのではないかとの指摘に応える。内容、基礎控除額を10万円引き上げる。前年の合計所得金額が2400万円超のものは、その合計所得金額に応じて控除額が3段階で低減し、前年の合計所得金額が2500万円超のものは基礎控除を適用しない。前年の合計所得金額が2500万円超のものは基礎控除が適用されないことに伴い、調整控除も適用しない。表終わり。新設、所得金額調整控除対象者の要件控除額。下の表の要件に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。対象者、要件、控除額が表で示されています。順に読みます。1、対象者、給与等の収入金額が850万円を超える方。要件、次のいずれかに該当。本人が特別障害者。23歳未満の扶養親族を有する。特別障害者である同一生計配偶者、もしくは扶養親族を有する。控除額、括弧、給与等の収入金額マイナス850万円、閉じ、かける 10%。給与等の収入金額が1000万円超の場合は、1000万円から850万円を控除。限度額は15万円。2、給与所得控除後の金額 A 及び公的年金等にかかる雑所得の金額 B がある方。A と B の合計額が10万円を超える。括弧 A プラス B 閉じマイナス10万円。最大10万円を給与所得から控除。1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除。表終わり。給与所得控除の見直しや公的年金等控除の見直しによる市民税・県民税への影響は？計算例1、改正前後の市民税・県民税の計算例。給与収入400万円、控除は基礎控除のみと仮定。計算例が表で示されています。改正前、改正後、比較の順に読みます。給与収入金額1、改正前400万円、改正後400万円、比較同額。給与所得金額2、266万円、276万円、プラス10万円。基礎控除3、33万円、43万円、プラス10万円。調整控除前の所得割額4、23万3000円、23万3000円、同額。調整控除5、2500円、2500円、同額。調整控除後の所得割額6、23万500円、23万500円、同額。均等割額7、6000円、6000円、同額。市民税、県民税、年額8、23万6500円、23万6500円、 同額、給与等の収入金額及び所得控除の内容に変更がなければ、市民税・県民税の金額は改正後も変わりません。給与所得控除額が10万円引き下げられるため、改正前と同じ収入金額でも所得金額が10万円上がりますが、同時に基礎控除が10万円引き上げられるためです。計算例は給与収入を取り上げていますが、公的年金等についても同様です。市民税・県民税の計算方法、改正後、1の給与収入から2の給与所得の求め方は、収入金額割る4、1000円未満切り捨て、かける 3.2、マイナス44万。この算出式は、給与収入が360万以上、660万未満の場合に適用。400万割る 4×3.2 マイナス44万イコール276万。基礎控除は現行の33万に10万プラスとなり43万。4イコール括弧2マイナス3閉じ ×10%。5の調整控除は令和3年度より適用される所得金額調整控除、上の表参照、とは異なり、従来より適用されている控除で、市民税・県民税の所得・人的控除の差額による負担額を調整するために設けられている控除です。合計所得金額が2500万超の方には、令和3年度から適用できなくなります。8イコール6プラス7。表終わり。非課税基準の見直し。給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振り替えに伴い、非課税基準についても見直しが行われました。障害者、未成年者、家父、父は夫人の父、家父、父は夫の父、改正後、家父、父は夫人の父、一人親に対する非課税措置。非課税措置の合計所得要件、現行125万円以下から改正後135万円以下。均等割、所得割が非課税となる方の条件。均等割、所得割が非課税となる方の条件が表で示されています。改正前、改正後を順に読みます。均等割、広く均等に負担していただく税額。控除対象配偶者、同一生計配偶者、及び扶養親族がない方。合計所得金額、改正前、31万5千円以下。改正後、41万5千円以下。控除対象配偶者、同一生計配偶者、または扶養親族がある方。改正前、31万5千円かける、括弧1プラス、控除対象配偶者、または同一生計配偶者、プラス、扶養親族の人数、閉じ、プラス、18万9千円で求めた金額以下。改正後、31万5千円かける、括弧1プラス、控除対象配偶者、または同一生計配偶者、プラス、扶養親族の人数、閉じ、プラス、18万9千円プラス10万円で求めた金額以下。所得割、その方の所得金額等に応じて負担していただく税額。控除対象配偶者、同一生計配偶者及び扶養親族がない方。総所得金額等、改正前35万円以下、改正後45万円以下。控除対象配偶者、同一生計配偶者、または扶養親族がある方。改正前、35万円かける、括弧、1プラス控除対象配偶者、または同一生計配偶者、プラス扶養親族の人数、閉じ、プラス32万円で求めた金額以下。改正後、35万円かける、括弧、1プラス控除対象配偶者または同一生計配偶者プラス扶養親族の人数閉じ プラス32万円プラス10万円で求めた金額以下。表終わり。一人親控除の創設、家父、父は夫人の父、および家父、父は夫の父、家父控除の見直し。すべての一人親家庭の子供に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と女性の一人親と男性の一人親の間の不公平を同時に解消するため、見直しが行われました。一人親控除の創設、家父及び家父控除の見直しが表で示されています。種類、控除額、要件の順に読みます。種類、家父、女性のみ、控除額26万円、要件、自由、離婚、扶養親族、子供の有無、扶養親族あり、本人の前年合計所得金額500万円以下、住民票上の記載、事実婚状態でない、家父、女性のみ、26万円、死別、生死不明、要件なし、500万円以下、事実婚状態でない、一人親、30万円、未婚、離婚、死別、生死不明、生計を一にする総所得金額等48万円以下の子あり、他の方の扶養親族とされている方を除く、500万円以下、事実婚状態でない、家父控除、一人親控除のいずれについても、住民票の続き柄に、夫、見届け、妻、見届けの記載のある方は対象外となります。表終わり。その他、所得要件の見直し。その他、所得要件の見直しが表で示されています。控除措置名、調整内容、改正前、改正後の順に読みます。控除措置名、配偶者控除、扶養控除、調整内容、控除対象配偶者、同一生計配偶者、及び扶養親族の合計所得金額要件、改正前38万円以下、改正後48万円以下、配偶者特別控除、配偶者の合計所得金額要件、控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分をそれぞれ10万円引き上げ、38万円超123万円以下、48万円超133万円以下、勤労学生控除、勤労学生の合計所得金額要件、65万円以下、75万円以下、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例、必要経費に算入する金額の最低保証額、65万円、55万円。表終わり。見直しによって、配偶者控除、扶養控除の対象者となることができる合計所得金額への影響は、計算例2、配偶者控除、扶養控除の対象になることができる所得要件。計算例が表で示されています。改正前、改正後、比較の順に読みます。給与等の収入金額1、改正前、103万円以下、改正後、103万円以下、比較、同額。給与所得金額2、38万円以下、48万円以下、プラス10万円。控除対象者になることができる合計所得金額3、38万円以下、48万円以下、プラス10万円。前年中の給与収入が103万円以下であれば、引き続き配偶者控除、扶養控除の対象となることができます。給与所得控除額が10万円引き下げられ、改正前と同じ収入金額でも所得金額が10万円上がりますが、同時に配偶者控除、扶養控除の対象となる所得要件が10万円引き上げられるためです。 市民税・県民税の計算方法改正後、1の給与収入から2の給与所得の求め方は、収入金額マイナス55万円。この算出式は、給与収入が55万1000円以上、161万9000円未満の場合に適用。から、103万円マイナス55万円イコール48万円。3の控除対象者となることができる合計所得金額は、その他所得要件の見直しの表を参照。表終わり。令和3年度、令和2年分、市民税・県民税の申告受付は、2月4日木曜から市民税課職員が各支所・学習センターを巡回し実施します。期間中、指定日を除き、市民税課窓口での申告受付は行っておりません。会場と詳しい日程は、市政だより2月号に掲載します。市民税・県民税申告が必要と思われる方へ、1月中に市から申告案内書をお送りしますので、指定日時に各会場にお越しください。なお、3密を避けるため、郵送による申告を勧奨しています。申告書は市民税課、および各支所・出張所に備え付け、市ホームページからも取得可。QR コードが掲載されています。